い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日は来るときびっくりしましたね。この放送局にね、アメリカ大使館と大蔵の間をたまたま通ってきたんだけども、
はい、
すごい警備ラインでですね、まだバイデンさんはね韓国にまず行くんだけども、事前がすごいなという感じで、
はい、
でいっぱいいた警察官の一人にね、すごいですねって言ったら、逆にどこ行くんですかって聞かれていや放送局ですったら、向こうの顔が急ににこやかになって、どうぞどうぞみたいなね24日まではねいらっしゃるそうなので、近くを通過する方は歩行でも車でも、確実にスイカまたは検問ということになる可能性が高いので、ご注意いただきたいなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ロシアによる侵攻に対し抗戦を続けるウクライナ軍の参謀本部は、南東部マリウポリの守備部隊は戦闘任務を果たしたとの声明を発表しました。ロシア国防省は今月19日までにマリウポリのアゾフスターリ製鉄所に立てこもっていたウクライナ兵1730人が投降したと発表しており、ロシア側がマリウポリを完全に制圧した可能性があります。
ウクライナの戦争は新局面に入ったのかなというふうに思いますので、これをポイントの1で取り上げたいと思います。
フィンランドとスウェーデンはロシアのウクライナ侵攻を受けて、アメリカとヨーロッパの軍事同盟である NATO 北大西洋条約機構への加盟を申請しました。加盟実現には既存の加盟30カ国すべてが批准する必要がありますが、トルコが反対を表明しています。
エルドアン大統領はですね、直近でもこの2カ国の参加についてトルコの答えはノーだとはっきり言っているので、まあどうなるのかなと。ただし私はトルコは条件闘争している可能性が高いというふうに思ってますし、ロシアに顔が立つ形で、というのはエルドアンさんはですね、ウクライナとロシアの仲立ちをしようとしているわけで、 NATO へのフィンランドスウェーデンの参加というのはですね、ロシアにとって不利なので一方的なことはできないという考え方もあるのかなというふうに思います。アメリカはじめですね、トルコ以外は全部賛成ということになっているので、加盟の方向は変わらないかなというふうに思いますし、加盟する前もですね、アメリカにしろイギリスにしろですね、この2カ国が攻撃されたら自分たちは2カ国を守るんだということを言っているので、自治体的にはほぼほぼもう NATO に加盟したということが言えるんじゃないかなというふうに思います。
ロシアメディアによりますと、ウクライナに侵攻した今年2月以降4月までの3ヶ月間にロシア国内で発生した万引きの件数が1年前と比べて 18% 増加しました。特に食料品店でセルフレジで商品の入ったカゴごと盗まれるケースが目立ち、盗まれた商品の内訳は菓子類が 19% と最も多く、ソーセージが 16%、 アルコール類が 14% などとなっています。盗まれた商品の平均額は1500ルーブル、およそ3000円で1年前より 25% 増加しました。
これは戦争の一局面ということでですね、ポイントの1で少し触れたいなというふうに思います。
ゼロコロナ政策による都市封鎖、ロックダウンが続く中国上海市の衛生健康分野などを所管する副市長は、リスク管理が可能であることを前提に6月1日から6月中下旬に市民生活と企業活動を正常化すると表明しました。上海市の新規のコロナ感染者数は今月15日時点で938人と、 ロックダウン前の3月下旬以来の低い水準となっています。
これはポイントの2のところでね、世界的にかなり影響が広まってますんで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのバイデン大統領は今月22日から24日に来日し、オンライン首脳会議を開催してアメリカが主導する新たな経済圏構想 IPEF インド太平洋経済枠組みの発足を宣言します。会議には岸田総理大臣が対面で参加するほか、アジア各国の首脳がオンラインで出席します。
TPP から出て復帰の兆候も見えないアメリカなんですけれども、このままではまずいというふうに思ったんでしょうね。 TPP には中国も台湾も参入する意向を示してまして、まあ、台湾は歓迎なんでしょうけど、中国はどうかなというところがあってですね、いずれはアメリカが新しい経済圏構想を出してくるんではないかと言われていて、出てきたのが IPEF ということですよね。ただしここにはですね、お互いに商品を輸出する時の関税の引き下げについてですね、中身がないということ、これはアメリカの労働者に配慮したものなんでしょうけれども、アジア各国の首脳がどういう意見を述べるのか、私はそこがポイントだというふうに思いますね。
FRB、アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は、ウォールストリートジャーナル主催のイベントで質問に答え、利上げの継続を織り込んだ金融市場との対話について、極めてうまくいっていると自信を示しました。一方、FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会で投票権を持つクリーブランド連銀のメスター総裁は、日本経済新聞のインタビューで、6月と7月の利上げ幅は 0.5% にとどめておくのが妥当だろうが、将来的に 0.75% とすることも排除するつもりはないと語りました。
このウォースリージャーナル主催のですねイベント、私もウォースリージャーナルが動画を流していたのでちょっと見ました。記者がですね、金融市場が荒れていることに関連してマーケットとの対話がうまくいってないんじゃないのかという質問をね、2回ぐらいぶつけたのかな。そしたらパウエルさんの顔色がね、ほんの少し変わった中で、いや、うまくいっているんだという話をしていて、やっぱり利上げの局面などでマーケットの対話というのは完璧にはいかないことは確かなんですが、今週もね、非常にニューヨークの株がドスンと落ちたりして大変なことになったりしてます。まあそれはあのポイントの3のところで取り上げますが、難しい局面が続くんじゃないでしょうかね。 6、7 はですね 0.5 なんだけど、将来的には 0.75 とすることを排除するつもりはないというですね、メスター総裁の発言はですね、FRB としてなかなかインフレはすぐには収まるもんじゃないということを認めたようなものですよね、これはね。
内閣府が発表した今年1、3月期の GDP 速報値は、物価変動の影響と季節的な要因を除いた実質で、前の期と比べてマイナス 0.2%、 年率換算でマイナス 1.0% でした。コロナ対策のためのまん延防止等重点措置が適用され、個人消費が伸び悩んだことが要因です。
日本はね、潜在成長率も低いし、その後経済改革も進んでない、力強い企業も出てきてないということで、まあ発射台が低いわけですよね。でそうするとアメリカのように高い成長率が維持できるかという、または短期でもね高い成長率が達成できるかというと、必ずしもそうではない。今コロナの回復期にある中で、日本経済はどうやって変えられるのか、どうやって力強いものにしていけるのかという議論が必要なんだけど、岸田政権からはそのシナリオが提示されてないし、岸田さんもあんまりそういうことを語ろうとしませんよね。新しい資本主義ってまだ相変わらずね曖昧模糊としていて、人々があそこだよねっていうポイントをついたものにはなっていないなというふうに思います。
総務省が発表した4月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が2020年の水準を100として101.4となり、1年前と比べて 2.1% 上昇しました。資源価格上昇の影響で、電気代やガソリン代などエネルギー関連が大きく上昇し、原材料の高騰で食料品も値上がりしました。
黒田さんはね、多分これは一時的ですって言うんでしょうな。でも FRB もね、インフレは一時的と言っていたのを方向転換せざるを得なかった。黒田さん直近の記者会見でですね、過去の例を見るとエネルギー価格の高騰というのは一時的であるということを理由にしてですね、金融緩和を続けるという方針を表明していますし、今回もまあその金融緩和を続けるという方針は変えないんでしょうね。 だからシチュエーションどんどん変わってますし、ウクライナの戦争がどのくらい続くかということは誰も予想できないわけで、危うさが残っているなというふうに私は思いますね。
国内デジタル産業の業界団体電子情報技術産業協会は、経済産業省に半導体戦略の提言書を提出したと発表しました。各国地域が半導体の産業政策を強化しているため、日本の半導体の復権もこの2025年から30年が最後で最大のチャンスとして支援の充実を求め、次世代技術を担う研究開発体制の整備などを提言しています。
私もね、実際その通りだと思います。というのはですね、半導体世界的に不足で車を作れなかったっていう時期もありますし、台湾が世界最大の半導体供給地域ということになっているわけですけれども、中国は虎視眈々と台湾をですね、統一の対象にしようとしてるわけです。そうすると何が起きるかというとですね、半導体を台湾が握っているうちはアメリカも必死で守るんでしょうけれども、いずれ政権が変わる中で、アメリカと中国との相対的力が変化する中で、台湾有事ということは考えざるを得ないわけですよね。で、そうすると日本はもともと半導体製造装置は強いわけであって、高性能の半導体の技術を開発するなり台湾とシェアする形でですね、日本国内で作る、円安もありますし、いいチャンスかなというふうに私は思っていたんですね。だからこの提言はですね、実に的を射たものであって、でロシアも今一番悩んでいるのは、精密兵器を作るための半導体を輸入できない、そういう点にあるわけで、半導体はですね、国家の命運を握っているとも言えるわけですね。日本はかつて非常に高いシェアを持っていたのに、今ほとんどですね、存在感がないところに来ている。でこれはやっぱり国家目標として、半導体単体の製品としてですね、やっぱりいかに作っていくか、日本で、これは非常に重要な課題だなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、ウクライナ南東部マリウポリの製鉄所に立てこもっていたウクライナ兵が投降したとの発表もありました。ロシア側がマリウポリを完全に制圧した可能性があります。
司令官がね、一部残ってるっていう話もありますけれども、ほぼほぼロシアが制圧したということでいいんじゃないかなというふうに思います。現在はね、
はい、
ゼレンスキー大統領はそのうち俺たちが取り戻すんだと、外相はですね、クリミアも取り戻すことがウクライナにとっての勝利だということを言っているので、長い目で見ればどうなるかわからないところがあるんだけど、やっぱりあれだけ手こずっていたですね、製鉄所の制圧をですね、ロシアがまあ一応成功したということ、これが一つですよね。でもう一つはですね、やっぱりロシア国内でも今回の戦争に対する批判の意見が、これ意図的かもしれないけど、国営放送にも出てきている、そう発言する軍の関係者とかがですね、結構出てきていると。ロシアではですね、今回のウクライナとの戦争を戦争と表現してはいけないということになっていて、特別軍事作戦ということなんだけれども、あれは戦争だという人も出てきてるわけですね。で、そうすると、プーチンがですね、それをどう対処するのかなというふうに思っているんですけれども、明確なけしからんという弾圧するような動きも見えない。ということは、死者がもう何万人になったかわからないんだけれども、イギリスの国防省の推測によるとですね、ウクライナ戦争のために投入した軍のですね、3分の1はもうロシアを失ったのではないかと。まあ、それは人員とか機器も含めてこう言われているわけですね。で、3分の1を失ったっていうことは、それ誰でもいずれは知るということであってですね、自分の息子が帰ってこないっていう母親いっぱいいるわけですよ。で、そうすると、今までのように勝ってるマリウポリも制圧したって言ってるわけにいかないので、少し実態を明らかにして、その後どう出るか分かりませんよ。実態がこうでもうロシアやばいからみんな協力してくれっつって戦争宣言するかもしれないし、分かんないんだけども、やっぱり局面が展開してきているなと。それで隠せなくなったのはですね、マリウポリはさすがに制御できたけれども、 他の地域ではですね、ロシアの劣勢がかなり明らかになってきている。これは戦略的なものか、戦術的にも失敗しているのかよくわからないんですけれども、そういう状況が生まれてきていると。ロシアのある元将軍がですね、軍事大国だと思われているけれども、地上軍は少なくてですね、核の大国なんですけれども、NATO の軍隊に比べるははるかに規模が小さい。で、それに加えてですね、西側の武器で武装した100万のウクライナ兵と対峙しなきゃいけなくなる。これはロシアにとっても一大事だというような発言も出てきてます。だからそういう意味ではですね、やっぱり局面が展開したということだと思いますね。だから三つ目にはロシアが相対的には不利になってきたということですよね。で、今ロシアが何をしているかというと、制圧した地域のロシア化を図ろうとしている。ルーブルを発行してですね、ロシア化を図ろうとしているという局面なのかなと。で、全体的に見るとですね、やっぱり西側もロシアもやっぱり戦争の長期化によって非常に大きな打撃を受けているということは確かだと思いますよね。さっきニュースにですね、ロシアで万引きが増えたという面白いニュースがあったんですけれども、はい、それはロシア国民の生活も苦しくなっているということだと思います。でも逆に言えば生活が苦しくなっているのはウクライナの小麦とかですね、食料に依存している世界中の国々、特に中東とアフリカの国々を含めてですね、ものすごく苦しくなってるわけですね。で、ウクライナの食料が出てこないっていうことは、特に中東とアフリカにとっては非常に打撃だし、世界的に小麦価格が上昇していますよね。で、それがインフレの一因になっているわけですけれども、エネルギーも含めてね。インフレの原因になっているがゆえに、最近の株式市場の下落はですね、下げ基調かな。まあ、これはポイントの3でまた取り上げますけれども、それに起因していると。だからどっちも打撃大きいよというのはですね、確実に言えると思います。西側は被害被ってないなんて絶対言えないですよね。ただし、どちらもそれによって相手との戦争に負けたいとは思ってないので、痩せ我慢的にですね、勝つまでやるんだと。まあ、ウクライナはそう言ってるわけだから、ウクライナを支援している西側諸国、日本も含めてですね、そういうスタンスなわけです。長期化すれば長期化するほど、どちらが不利でどちらが有利かっていう計算は成り立ちますよね。私はロシアは不利だと思ってるんですよ、
はい、
で、それはやっぱりロシア国内にもロシアは完全に孤立したという意見が出てくる中でですね、やっぱり原材料にしろ食料品にしろ連帯して生産を増やすことができる西側に対してロシアという国が抱えている問題は今深刻だし、ロシア国内だって反戦の意見は強まってきていると思うんですよね。それをですね、プーチンがどう読むのかということだと思います。まあいろいろな意見があってですね、また推測があって、ロシアではクーデターの可能性が強まっているとか、プーチン大統領のですね、健康不安が、まあ血液の癌じゃないかとかいろいろこう言われてるわけですけれども、それは一つ一つ検証できないので、その可能性を示唆する報道が流れているということだけなんですけれども、こう言ってます、ウクライナは6月後半から7月には我々は全面反転攻勢にできるんだと。アメリカから供給された榴弾砲とかですね、まあ射程の長い榴弾砲とかがですね、かなり効果的になってきて、装備の面でもウクライナ軍が西側から武器の供与を受けているので、どんどんどんどん最新式になっていくのに対して、ロシアはどちらかというと、旧式の兵器で戦っていて、兵員も士気が高くないという状況なわけですね。だから一部にはね、ロシアが化学兵器を使ったり核兵器を使うんじゃないかと言われてますけれども、私はですね、ただでさえ孤立しているのにね、核兵器使ったり化学兵器使ったらですね、それはソース感ですよ。それはね、
そうですね、
世界からね、中国だってそんな国を見かける可能性がある。使ったら逆に言えばロシアにとってはもう終わりの始まりだと早まるというふうに私は思ってるんですけれども、そういう意味ではですね、新しい局面に入ったウクライナの戦争がこれからどう展開するのか、時間の経過は私は西側には有利だと思いますよ。どっちも打撃は大きいんですけどね。まだロシアが握っているカードとしては、世界の肥料生産の 12% をロシアが握っていて、ロシアの一部にはロシアが肥料を輸出しなければ西側諸国は飢え死にするっていう、まあ極限なんだけども、だって 88% は他の国で生産してるわけだから、だからまあそういう意味で言うならば、私はマリウポリ陥落は現象的にはウクライナの敗北みたいに見えるけども、実はそうではないという観点で事態の推移を見てますけどね。
次はゼロコロナ政策でロックダウンが続いている中国の上海市ですが、副市長が6月に市民生活と企業活動を正常化すると表明しました。
でもね、よく読むとね、
はい、
リスク管理が円滑であることを前提にって書いてるわけですよ。
はい、
ということはどういうことかというと、オミクロン中心になってるんだけれども、上海でオミクロンの患者が管理できる状態にあり続ければ平常化するってわけでしょ？正常化するってわけでしょ？それ誰がそんなこと約束できるんですかね？オミクロンっていうのは世界各国が対応に苦慮していて、アメリカも一回ね、緩和をかなり進めたんだけど、また東部や中西部の大都市を中心にね、感染者が増えてきてマスク政策を見直さなきゃいけないんじゃないかとかいう話をしている。まあ日本も最近ですね、第4回目の接種を誰にいつ打つかみたいな話がだんだん出てきてですね、対応に苦慮してるわけですよ。感染力が強いのでね、
はい、
でなんで中国だけですね、いや6月1日から6月中下旬に市民生活と企業活動正常化する、正常化って何と、マスクみんな外して働きに行くわけ、スーパーは完全に、また中国人が大好きな外食もできるようになるわけ、それは誰も約束できませんよね。だからこの副市長が言ったのは、あまりにも市民から反発が多いのでしょうがなくそう言わざるを得なくなった、ただしそこには前提条件つけてリスク管理が可能であることを前提にと言っただけなので、私はかなり怪しいなと。で、北京がね、今だ要するに結構厳しい状態続いてるわけじゃないですか。で、日本でもね、大都市の感染が収まったら地方が感染が始まったっていう事態もありましたよね。1ヶ月か2ヶ月ぐらい前かな。それは同じことが起きる可能性が高いわけですよ。都市の人間が地方行けば地方に感染が広がる。地方は医療体制が脆弱です。それでワクチン打った人もあまりいませんという状況になるわけなので、日本はワクチンはね、全国的に行われているわけなので、で、そうすると中国だけがなんでそんなに自信が溢れる状態になれるのかなと。だからこれはかなり怪しいと。まあ、はっきり言えば前唾だと。前唾の約束、オミクロンの場合そんな簡単なもんじゃないなというふうに思いますよね。
そして今週のマーケットですが、伊藤さんもしばらくマーケットは不安定な状態が続くとおっしゃっていましたけれども、今週もダウが1000ドル以上下げるなど大きく下げる場面がありました。
まあでもね、週末にかけて少し様相は変わってくる可能性があるなというふうに思ってるんですね。
はい。
私が注目してるのはね、ビックス指数がどうなるかということで、ビックス指数を見てたらですね、木曜日のニューヨークのマーケットでは下がったんですよね。ということはマーケットは下がったけども、ビックス指数は下がったということは、マーケット全体では不安感が弱まったということですよね。
はい。
でそれを見て今日の東京は上がるかなと思ってたら結構上がったということでですね、はい、それはニューヨークの先物が上がっていたのでという原因が指摘されてるんですけども、やっぱりビックス指数の動きを見ればですね、今日の東京市場の動きも予想できたし、ただし、ニューヨークが引けにどうなるかはわかりません。多分高入りするんでしょう。先物が高いのでね。だけどそれはわかんないです。だから私は不安定な状況は続くと。それで、まあ皆さんにお伝えしたいのはね、株価の変動、もちろんダウ指数とか SP とかナスダックとかあるんですけれども、やっぱり大きな観点で見ると、ビックス指数の動きを追う必要があるというふうに思ってまして、
はい、
一時的に反発してもですね、ビックス指数が高くなるときはその後反落する可能性が高い。株価が下がってもビックス指数が下がるようだと、マーケットがだいぶ落ち着いてきたなという見方ができるんだろうと思うんですね。で、そうすると、さっきですね、クリーブランド連銀のですね、メスター総裁が、6、7は利上げ幅は 0.5% に留めておくが、将来的には 0.75% 政策金利上げる可能性があると言ったことはどういうことかというと、年後半から年末にかけて利上げのペースがアップするかもしれないってことを言ってるわけでしょ。
はい。
ということはマーケットがですね、かなりの程度安定するには相当時間がかかるというふうに見てまして、ビックス指数を見ながらということもあるんでしょうけれども、その両方の側面から、つまりウクライナの戦争がどうなるのか、インフレがどうなるのか、さっきも言ったように中国のコロナの状況がどうなるのか、だからまあ2方面というか3方面というかね、その多角的にマーケットを見ながら対応していく必要があるなというふうに思ってますね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ、以前この番組でね、黒い森っていう話をして
お話ありましたね。
それは明治神宮の森がね、ナラ枯れなんかのですね、木々の障害によって、特に北参道の綺麗な森がですね、黒く見えたんですよ。この番組で黒い森っていう話をしたんですけれども、
はい、
最近行くとですね、新緑の季節っていうこともあるかもしれないけれども、相当またね、緑が戻ってきた。
あ、そうですか。
日本の古い単語の青いはですね、緑も含めるので、まあタイトルは青い森というふうにしたんですけれども、でよくよく見るとですね、やっぱり打撃を受けた木に対して相当治療、あと療養が行われていてですね、
はい、
木にビニールの巻物がしてあって、多分あれ栄養やってたり虫を防いでるんでしょうね。その木がですね、飾れられないんだけど、何百本とあるわけですよ。で、相当高いところまで、地面から数十センチのところから四五メートル上まで巻物がしてあったりしてですね、治療が行われているなぁと。とにかくあんまり黒いところが見えなくなったんですよね。季節もあるのかもしれません。黒い森とか言ってね、失礼しちゃったんで、今日は明治神宮の森もね、青い森、
はい、
緑を含む青い森になりつつありますという話をしてですね、6月にはね、第一鳥居もね、お披露目になります。まあ今ちょっと歩くとですね、かなり完成に近づいてきていて、もうすぐかなと。私は第一鳥居が解体されて、また立ち上がるのも全部見ているんで、守衛さんにですね、ちょっとお披露目いつってこっそり聞いてですね、はい、明治神宮の鳥居が綺麗になるの、森がですね、また青々としてくるのを見守りたいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、青い森でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ちょっと一ついい数字があります私は全然数えていなかったんだけど、とにかくこの放送がですね、始まって1300回、
四半世紀ですね。
うん、ちょっと長いね。その間それだけ年取ったのかと思うとゾッとするんだけど、それだけ続いたということは皆さんにね、喜んで聞いてもらえたということだと思います。皇居をマラソンしてたら、突然私チューリヒから今帰ってきていて、伊藤さんですよねって言われたという話とかね
、はい、
大阪の街歩いてたら、いや今聞きながら歩いてるんですけど伊藤さんですかとかまあだからあとね、何年続くかというのはね、いろいろなことにね、興味を持ちながら皆さんに新しい視点をね、提供できたらなというふうに思ってます。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。